お読みします。本日はローマ人への手紙9章14節の一節です。9章14節。それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。
今日の御言葉は、神様には不正がないということを教えているんですけれども、神様に不正がないと言いますと、そう聞きますと、あ、それはまあ当然だと、神様はそんな不正なことをされないだろうと思われる方もあれば、それはよかったな、それはいいなというふうに思われる方もあるかと思います。しかしですね、不正っていうのは法律に違反したり道徳に反することをすることを不正と言いますよね。人間の間ではですね、そういうことを時々することがあって、私たちもいつそういう、道徳に反することだったら、かなりしょっちゅうしてると思うんですけども、法律に反することはあまりしないとは思いますけども、それでも、する可能性がありますよね。しかしその神様の立場ではですね、そういう法律に違反するとか道徳に反するとかいうことがもう考えること自体おかしいんですね。というのはその法律とか道徳というのがどこから来ているのかというと、やはり人間のこれは良いことだ、これは悪いことだという、そういう感覚、良心とも言いますけども、良いことと悪いことのこの感覚からですね、だんだんとそういう道徳が生まれてきて、法律もこう定められたんだと思うんですね。じゃあその良心、あるいはこれは良いことだ、これは悪いことだの感覚はどこから来たのかというと、これは神様が人間に与えられたものなんです。だから神様がいわば良いこと悪いことを決められたわけですね。そこから道徳とか法律ができてきているので、いわば神様が作られたものだと言ってもいいと思うんですね。でそれに神様が違反するとかそれを守られるとか、そんな全くおかしいわけです。もともと神様が作られたものですから、神様は自由に、これは良いことだ、これは悪いことだと決めることができるんですね。でも言葉を変えて言うと、神様がこれを良いとしようと決められたら何でも良くなって、これは嫌いだからやめさせようと思ったら、これは悪いことだと決められたらそれで悪いことになるんですね。ですから、神様がなさることは全て、神様が好まれることは全て良いことで、神は嫌われることはみんな悪いことだということになるんで、神様がもう神様思いのままなんですね。ですからその違反も何もなく、神様が思ってらっしゃることですから、神様が不正というかね、自分の好まれることに反することをされるわけがないんですね。ですからいわゆる人間が不正をするとかいうのとは全然意味が違うんですね。じゃあ神が不正をされないというのはどういう意味なんだろうかと。でまず基本的に神様は自由なんです。もう何をしようが、何をどう決めようと、人間にこれは悪いことだ、これは良いことだ、どういうふうに決めようと、それはもう神様はもうこの世界をお作りになり、この世界を支配なさっている神様ですから、どのように決めようとご自由なんですね。神はもう完全に自由な方なんです。誰からも 制約されないし、誰からも、この、制限されないし、もうご自分が思う通りにできる方なんですね。その神様が、不正をされないってどういうことだろうかと。これはですね、神様は全く自由な方なんですけども、自由だけども誰からも制限されないし、誰からも文句を言われないんですけども、ご自分としてできることできないことがあるんです。というか、できることできないことっていうよりも、これは神様としてしたいことと、これはこんなことはしたくないということがあるんですね。それで神様の行動にはですね、もう一つの、原則があって、そこからは絶対なんていうか踏み外されないというか、そこから絶対ずれないんですね。それは何かというとね、この美しい生き方なんですね。ちょっと例を挙げますとですね、ダンディーな男性ってありますね。まあ、ダンディーでない私が言ってるので全然こうちぐはぐな感じしますけども、ダンディーな男性ってどんな人を言うのかというとですね、常に おしゃれな服を着ていて、おしゃれななんかものを持っていて、そして振る舞いもですね、なんかおしゃれなこう振る舞いをする人を、まあ、普通ダンディーって言うと思うんですね。別にどんな服着てても自由なんです。誰からも文句言われないんです、ね、この会社ではこういう服着んとかんとかそんなないんです。どこ何着ててもいいんですけども、自分自身にこんなものは着れない、こういうのを着たいというのがあるんですね。まあ、女性でも男はダンディーですけども、女性は何て言うんでしょうか。エレガントって言うんでしょうか。でそういう人にとっては、本当におしゃれなものを着たいし、その泥臭いものをですね身につけるということはもう死ぬほど嫌なんですよね。だから誰からも制限されないで自由なんですけども、こう自分自身で一つのスタイルを持っていて、そこからは踏み外さないんですよね。神様は本当に美しい方なんです。で美しいものを好まれるんです。そしてその美しさを少しも乱されないし妥協されないんですね。じゃあ美しさって何でしょうか。これ難しいですよね。何を美しいと思って美しいと言うんでしょうか。まあ、これは人によっても違うと思うんですけども、まあ聖書からですね、神様の この美しさっていうのを読み取るとですね、いくつかになると思うんです。一つはですね、調和、まあ、これは一般的に美しいものというのは調和がありますよね。神様は全く完全な調和を持った方なんですね。調和というのは全てがすべてがうまくつながっていて、少しもこう衝突したり矛盾したりしないことですね。まあ、すべてがスムーズにいくことですね。で神様は完全な調和を持っていらっしゃって、調和に反することは絶対したくないんですね。例えばぶつかるとか争うとか、だからこう怒ったり叱ったりすることも本当にしたくないんだと思うんですね。じゃあ なぜこの世の中に争いとか、もう衝突とか、そして戦争とか、そしてまた神が怒られるようなことがあるのか。この原因は全部罪なんですね。人間が罪を犯し、その罪の性質を持って、もう生まれてくる人がみんな罪を犯し続けていて、 もうこの世界が本当に罪に満ちているんですね。人間がそういう罪深い心を持って生まれてきて罪深い人になっていくことがですね、この世界においてさまざまな衝突、さまざまな争い、さまざまな憎しみがあることの原因なんですね。でも神様自身は最初からそんなことは望んでいらっしゃらないし、そんなこと全くない世界、本当に調和した世界を願っていらっしゃったんです。そして神様ご自身はもういつもこの調和を守って、そのご自身の調和に合うように行動されるんですね。ですから神様の方から私たちに争いを仕掛けてくるとか、神様の方から私たちに悪いことをなさるということは絶対ありえないんですね。で、二つ目にですね、この美しいことの要素として二つ目に、バランスということがあると思うんです。バランスが取れているということ、どんなふうにバランスが取れているのかっていうのは話すのは難しいですけども、大きいものは大きいものなりに、小さいものは小さいものなりに、それにふさわしくそこの場所にあるというようなことがバランスだと思うんですね。で、このバランスからですね、公平さというのが出てくると思うんです。同じように仕事していたら同じように扱われるのがバランスですよね。同じように正しいことをしている人が、ある人は褒められて、ある人は無視されるっていうのはバランスが崩れてますよね。神様は本当にバランスを取れたことしかなさらないので、同じように正しいことをしている人には同じように褒められます。同じように努力している人には同じように報いられます。もう神様は本当にその一人一人の働きや努力に対してちゃんと誰も不満がないように報いられる方です。で、パウロはこのローマ人への手紙の9章でなぜこの話を出しているかというと、救われる人と救われない人がある、それがこの神様のエコひいきなんじゃないかという人があって、そうじゃないということを話しているんです。確かに、キリストによってキリストを信じて救われるんですけども、確かに救われる人と、救われて天国を約束される人と、救われない人があるんですね。そしてこの世界に起こる全てのことが、神様のご支配のによって起こっているとするならば、この世界が全ても神様によって動かされているとするならばですね、やっぱりその救われるということ、救われないということ もうずっと遡っていけば、本当に神様の決定によるということで、それを選びというんですね。で、確かに聖書の中に選びということがたくさん書かれてあるんです。で、確かに選びというのはあると思うんですけども、しかし、それは理論的にはあるんですけども、実際的に神様がですね、ある人を、この人気に入ったから、この人をじゃあ救おうとか、そんなことは絶対なさらないんです。神様は一人一人に意思を与えていらっしゃって、そしてその意思をもうすぐこう尊重していらっしゃるというか、もうすぐ尊んでいらっしゃって、その人の本当に意思通りに対応されるんですね。そしてこれは絶対間違いのないことですけれども、神様をもっと知りたい、神様に近づきたいと思っている人がですね、神様に拒否されることは絶対にありません。お前を選んでないからお前はダメだとか、お前は気にならないからダメだとか、絶対そんなこと言われません。どんな人であっても本当に神様を知りたい、神様に近づきたい、神様に愛されたいと思う人はもう誰でも受け入れられます。私たちはそんなふうには受け入れませんね。 友達になりたい、親しくなりたいという人でもちょっと好き嫌いがあって拒否することありますけども、私たちはそうなんですけども、神様は本当に公平な方で、もう全ての人を同じように扱われる方で、まあ、自分から神様なんか知りたくないし、神様なんかと関わりたくないという人まで無理やり連れてこようとはされませんけども、本当に求める人に対して本当に誠実に対応されて、どんな人でも本当に心から求めるならば神様は必ず受けられます。で、4つ目ですね、じゃあ3つ目ですね、美しさの3つ目はですね、透明さ、濁ってる、濁ってる流れとですね、澄んだ流れ、私はやっぱり澄んだ流れ美しいと思いますでしょ。やっぱり神様は澄んだ心、澄んだ何かあられることがごちゃごちゃした問題がたくさんあるよりもですね、もう全てのことが整っていて、全てが理解よく分かるようになっているような、こう澄んでる状態を好まれるんですね。だから神様ご自身もいつも澄んだ心で澄んだ行動をされるんです。で、濁ってるってどんなことを言うのかというと、やはり表面に現れているものと隠れているものがあって、それが違う。例えば言葉と思っていることが違うとか、言葉とその行動が違うとか、これはやっぱり裏表があって、まあ、それは濁っているということになりますね。澄んでいる、透明であるということは、やっぱりその心に思っていることと言葉に言っていることとが一致している。あるいは行ったのにしばらく経ってから全然別のことを言われるとか、そんなことはやはり濁っていることですので、行ったことをその通り守るとか、行った約束をもう変えない、それを守るというようなことがこの透明さになると思うんですね。で、神様は本当に透明な方で透明な行動をされますので、神様が言った言葉を後で、そんなこと言ったかななんて言われることはないんですね。言った言葉は何年経っても千年経っても確かに私はそのことを言った、そしてそのことを守るとこう言われるんですね。ですから私たちは御言葉を信頼できるんですね。もう聖書の言葉、もう私たちは分からなくても本当に聖書の言葉に頼って、この言葉言われている限りはもう絶対間違いない、絶対この言葉を信じてやっていくならば、きっとその通りになると思って、信じていくことができるんですね。で、その美しさの4つ目はですね、躍動に変化とか成長とか、まあ、そういうのを含めてですね、この躍動的ってよく言いますよね。その躍動、どういうことかと言いますと、星空というのはものすごくきれいです、ピカピカしていてものすごくきれいです。でも動きがありませんでしょ。まあ、どっちかというと冷たい美しさですよね。でも神様が好まれる美しさは、もう いつもこう動きがあって躍動的で、成長があって変化があって、そしてアクセントがあって、何かこうワクワクするような、そしてとても温かい美しさなんですね。ですから神様はこの世界をお作りになった時に山や川を作られただけではなくて、生命を作られたんですね。生命こそ もう何よりも躍動的で常に成長し常に変化し常に次の世代にこう関わっていきますし新しいものが生まれていきますし、ですから神様はこの命をものすごく好まれます。命を愛されるんですね。逆にそれに反するもの死とか破壊をものすごく嫌われます。せっかくのこの躍動をですねもう全部こう潰してしまうのですからね。そんなふうに神様は全く自由なんですけども、そのご自身の美の感覚美しさは絶対そこから踏み外されないし絶対変えられないんですね。ですから私たちは神様なさることは絶対神様はこうされるこういうことをされると知ることができますし期待することができるんですね。それ一言で言うと神様は不正なことをなさらない、悪をなさらない。神様なさることは全部良いことで全部美しいことで全部愛に満ちたことだというふうに信じることができるんですね。しかしこの世界にはアダムとエヴァが罪を犯して以来罪がこの蔓延していまして私たちも皆罪を持って生まれてきて罪の影響を受けて罪深い行動をしてしまうんですね。それは神様にとっては本当に美しい神様にとってはもうご自分の感覚に全く反することで、どれほどこう辛く嫌でもうどれほど忍耐してこられたかなということを思うんですね。でもその苦しい気持ち、そして本当に美しい世界であってほしいというその気持ちからですね、神様はキリストをこの世に使わされて、キリストによってその罪の問題をもう全部いっぺんに解決されたんですね。キリストは本当に神様のそういう美しさを求めるその思いから、それはその美しさの中には愛の心が生まれているというか大きいんですけども、その気持ちからキリストがこの世に来られたということを思いますね。そして神様はどんな罪を許すことができるんです。もうそのまま許してやるということはできるんです。でもそれは神様のバランス感覚に合わないですね。人を殺した人、いや殺さなくても心の中にあんなやつ死んでしまえと思った人、あるいは人のものを取らなくても欲しいと思って、もうそのいろんな罪がありますね。そういう罪をずっと犯してきた人間をそのままもういいわと許すのは、それは神様の美に反することです。やはり罪は罰を受けなければなりません。そしてそれだけの罰を受けたんだからもう許すということでなければならないんですね。そのことをキリストが私たちに代わって十字架で、もう人の 何万枚も苦しんでですね、本当に神の尊い一人子が全く清い心を持たれた方が、本当に罪人とされて恥をさらされて、そして清いその心に神の怒りが突きつけられて、もう全ての苦しみを受けられて私たちの身代わりになられたんですね。それによって本当にこう神様の美が 貫かれたというか、それによって私たちが許され、まあ、許された限りも神様は私たちに聖霊を与えることができてね、聖霊によって私たちの心を変えていくことができて、私たちは聖霊によって、まあ、許されるだけではなくて聖霊によってこう整えられていくんですよね。そしてやがて完成に向かってこう整えてられていくわけですけども、それも全てキリストの十字架の結果だということができると思うんです。本当に不正を一切好まれない、本当に全てのことが美しく愛に満ちて正しくあることを願っていらっしゃる神様が、本当にキリストによって私たちを救ってくださったということを思いまして、本当にもう一度キリストに感謝いたしました。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。あなたがどれほど罪をお嫌いになったか、どれほど罪によって苦しまれたか、もう本当にあなたはご自分の一人子を犠牲にすることによってその問題を解決されました。私たちも罪深いものながらキリストの血によって許されて神様に受け入れられたことを感謝いたします。どうぞますます神様のその御心にかなうように、信仰的に成長していくことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。